その第2回目なので、もう1回1回数えてられないですけど、創世記が終わったら数えられなくなっちゃうと思いますけど、簡単には、今日は創世記の2章です。1章では何が書いてあったか覚えていらっしゃいますか、皆さん。先週やりましたけど、神がこの天と地を創造したっていう話でしたね。で、2章はその神が天、この天と地を創造したという話の概要というか経緯についてもう一回話しています。でも今度はその特に人を作るっていう、神が人を作ったというところにフォーカスを当てて、その神と人との関係というか、その 人を作ってその人にどうしてほしいのか、神はどうしたいのか、この人を作っ、神が作った人をどうしたいのかということが、この創世記の2章に詳しく書いてあります。では、創世記の2章の1節から3節までを前回やったので、ここは読まないですけど、4節からお読みします。4節から8節まで、お読みします。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。一言になります。天の神なるお父さん、どうぞ今日もあなたがここで語っておられること、この箇所を通して僕らに語ろうとしておられることを明らかにしてください。この御言葉を分かち合うのか、僕の上にあなたが助けを与えてください。またここにいる一人一人にあなたが聖霊を与え、霊のことは聖霊によって理解するというふうに書いてあるように、一人一人にどうかあなたがこの御言葉を理解する力を与えてください。お願いします。そして僕らが、みんなが僕を先頭に、あなたが願っておられることを受け取ることができますように導いてください。この願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。この4節から8節まで書いてあることは、基本的に創世記の1章の1節から最後の31節までに書いてあるところ、書いてあることですね。第1日目から第6日目まで、人が作られたところまでザクッと書いてあります。2章の4節で、神である主が地と天を作られた時っていうふうに書いてあります。ここで初めてこの神である主っていう、主っていう、これ本当は名前なんですけども、神の、この聖書にですね、主って出てくる時に、4節とかには主っていうのは太いボールドというか、この太い主で書かれてありますよね。この太い主で書かれてあるのは、ここにもともとその神の言葉が書いてあった、神の名前が書いてあったんです。書いてあるというか、ヘブライ語でユッヘイバブヘイっていう、その4つの、これ覚えなくていいです、全然。これ言われな、覚えてなくても皆さん天国行きますから大丈夫です。それいいんですけど、その神の名前がここに書いてあるんですよ。でもこれを写本してたユダヤ人たちは、神の名をその乱れに唱えてはならないっていう律法もありますし、そういうこともあって、その発音するのも恐れ多いんですよ、人の名前を、この神の名前を。あまりにもその名前っていうのはパーソナルというか個人的なものなので、名前で、沖縄の人たちはみんな名前で、下の名前で呼び合いますけど、パーソナルなんですよ。でそういう名前で呼ぶっていうことはあまりにも恐れ多いので、ユダヤ人たちはこのいつもヘブライ語の下の方に発音記号が書いてあるんですけど、それを全部省いたんですよ、読めないように、発音しないように。その代わりにアドナイっていう、ヘブライ語でその主っていう言葉、英語だと Lord っていう、私の主人っていう言葉です、主人。ロード・オブ・ザ・リングじゃないですけど、ロード、道の R のロードじゃないですよ、L の方ね。 で主、私の主ですっていう、その主アドナイっていうふうにユダヤ人たちは発音します。この神の名前を代わりに。でおそらくはっきりとしてないんですけども、ヤーウェっていうふうに言われるのが正しいんじゃないか、正しい発音じゃないかというふうに一般的に言われています。中にはエホバっていうふうに発音する人たちもいます。エホバの証人っていうのもこのエホバから来たわけです。でも本来誰の証人になってほしいっていうふうに神が願っておられるかっていうと、ルカの24章に書いてある通りですよ。イエス・キリストの証人になってほしいんですよ。だってイエス・キリストは父なる神、このヤーウェなる神、主と全く同じなわけですから、イエス・キリストを証しする、証ししてほしいんですよ。イエス・キリストを証しすると神を証しすることになるから、どういう方かということ、それは余談です。でもここで初めて聖書で神の名前が出てくるということを紹介したいだけです。で後々この主っていう、この太文字の主と太文字じゃない主、今日のあの詩編開けてもらうと分かると思いますけど、太文字じゃない主も出てきます。そこは普通の主人の主、が使われています。ロードっていう普通の言葉が、普通の言葉というかその主っていう言葉が使われています。だから、普通の主だし、でも神の名が使われているところは太文字の主です。大丈夫ですかね。英語だとそういう太文字とかじゃなくて全部あの大文字で書いてあります。ロードって、 LORD って、はい、それ以上は言わないでおきます。天と地がその創造されるときにどういう状態だったかっていう地の様子がここに書いてあります。5節、まだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。何もなかったんですね。地だけです。地も作られたんですよね。大丈夫ですね。でもそこにはまだ何もその植物が生えてなかったんですって。なぜかというと、それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。雨がなかったんですね最初は。中にはこの雨がないという状態がノアの洪水まで続いたっていうふうに言う人もいます。だから雨が降るなんてありえないっていうふうにそのノアの時代の人たちが思ったっていうのは、そのもし雨が降らないんであれば、降らない状態であるんであればそうですよね。雨ってなんだみたいな感じになってくるんで。でもいずれにしてもその地上はこの霧が立ち込めてその豊かに水分があったんですよ。だからそのいつでも神が、植物を生えさせて、そしてそれを耕すとか、またそれを管理する人を作ってもいいっていう状態がそこに保たれてたんですね、この地上は。で地上に雨がなかった、そして、土地を耕す人もいなかったかである。ただ霧が地から立ち上り土地の全面を潤していた。その後こういう状態があって、だからこの創世の始めというか天と地を創造した時も最初は、水しかなかったんですよね。で光あれって光ができて、闇があって先に、そして光があって第1日目ですよね。太陽を作ったり星を作ったり、でその中で、空は大空を生じさせたんですよね。大空は海と海の間にあるって言ってましたね。覚えてますね、2つの海で。その後地上が出てくるわけじゃないですか。でその地上はどうだったかというと、雨が降ってなかった、でまだ地上がなかったっていうその状態です。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。で この間に何があるかというと、4日目5日目がここにこの記述にはないんですけど、その海の中に魚というか魚類というかを作って、鳥を作って、で地上に、あ、その前にごめんなさい、その前に植物を生じさせて、で動物を作ったんですよ。海の中、空を飛ぶ鳥で、地上にあらゆるその動物を作ったんですよね、種類に応じて。でそれがごそり抜けてますけど、7節には、神である主は土地の塵で人を形作ったんですよ。知ってました、僕ら塵から作られたってちょっとショックですかでも人は死んだら塵に帰る、それだけですよ。 それ以上でもそれ以下でもないです。この人間の体の炭素っていうんですかを調べると、そのこの地球にある土の成分ともう全て合致するらしいです。その DNA というか、その炭素が DNA じゃなくて炭素記号みたいなのあるじゃないですか。僕はよく分かんないですけど、科学者じゃないんで、また言いますけど、聖書ってやっぱ科学的なんですよ。というか科学が証明できないだけなんですよ、聖書のことを。だからその聖書がいかに科学的かということに僕は入るつもりはないです。科学者と議論しても無意味だし、僕は多分負けますから、知識がないから。科学のでも聖書はこう書いてあるんですよ。人は土地の塵で作られたって。神がというか、どうして人が生き物になったかという経緯ですけど、どうしてって書いてありますか。どうしてですか。息ですね。ありがとうございます。ちゃんと聖書を読んでる人がいた。僕はあんまり意地悪な質問をしないです。書いてあることをそのまま読めば正解みたいな質問をします、たまに。神が人の鼻に命の息を吹き込まれたので生き物になったって書いてあります。そしてこの神は生き物になった人を東の方エデンに園を設けて、そこに置いたんですよね。エデンの園の話はもう少し後にしますね。で、この人に吹き込まれた命の息の話です。人はその命の息が吹き込まれたことによって生き物となったって書いてあります。動物は生き物ですか。植物も生き物ですか。生き物ですね。生きてるんですよね。でも人間と動物と、あと、ま、この絶対的に違うんですよね。だって一章に書いてあったように、神が私たちを神と我々に似た形に作ろうって、それは肉体があって魂があって霊があるからですよ。動物には肉体もあるし魂もありますよ。魂っていうのはその感情とかです。お腹空いたとかっていう、怒るとか妬むとか、その辺の猫も怒るじゃないですか、ふーっとかって言いながら。ご飯とかあげるとなんかもう一匹の猫とか犬とかが来て、強いやつがまーとかって言って、弱いのもう弱肉強食じゃないですか。怒るんですよ、そうやって。ライオンもそうですよ。自分の縄張りじゃないですか、わーって戦って、あっち行けっていう、その感情で生きてるんですよ、動物は。そういう動物と人間のこの完全に違うところっていうのは、霊があるかないかですよ、本来ね。本来人は霊が、霊っていうのはその神の実質ですよ。神の似姿ですよ。愛するとか許すとか忍耐するとか、相手の成長のために親切にするとか、相手の成長のために、それが愛ですから。自分がここで忍耐しないでぶち切れると、わーって怒っちゃうと、自分の立場がまずいからとか、自分は大人だからとか、子供に対してとか、自分は大人だから怒らないとかっていうのは、怒らないに入らないです。だって自分のことを考えて怒らないんですもん。それは人に対する愛じゃなくて、自分に対する愛ですよ。でも、霊っていうのは、そういう愛で人を愛そうとか、100% 向こうが悪いんだけども、全部許そうっていうのが神の愛ですよ。それが霊ですよ。神に従おうとする、その従おうっていうのは霊だから。それがあるかないかですよ。でも3章、次回じゃなくてその次にやりますけども、人はその霊の部分が死んだんですよ、罪が入ったから。だから動物と同じように生きるようになったんですよ。もちろん知性があるから、その辺その動物みたいに、動物みたいな感じじゃないですけど、何が動物みたいかっていうと、もともとは霊が、神が願っておられることが一番上にあって、霊がその自分の魂の領域に働きかけるんですよ。魂っていうのは感情です。この人許したくないとか、 この状態嫌だとか愛したくないとかっていうものに霊が働きかけるんですよ。で感情魂がその霊の言うことを聞くから神の力によってこの肉体はその魂が願っていること魂がやろうとしていることつまり霊がやろうとしていることを表現するんですよ。愛そうとか許そうとか表情とか こわばるんじゃなくて許すよとかじゃなくて許す分かります許しますっていう神に従うから許すんですよ。だから霊が魂に働きかけて魂が言うことを聞いて体が言うことを聞くんですよ。でも霊がないとどうなるかっていうと霊がないから魂がこの感情の部分が肉体を動かすんですよ。先週も言いましたけどだから自分が好きとか嫌いとかっていうのでエコ引きしたり自分が好きとか嫌いとか自分の感情でその自分のやることなすこと決まっていくんですよ。全部動物と同じです。そういう意味ではでもそんな動物と同じ私のために神は一人が誰イエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。あなたはもともとそんな動物と同じもんじゃないよってものすごい愛ですよ。もうこんなに離れるんだったらもうどっか行けよっていうふうに人間だと考えたくなります。でもそうじゃないんですよ。もともとそうじゃないんだよって霊があって魂があって肉体があるそういう存在なんだって。だからイエス・キリストを使わすからお願いだからこのキリストによって自分の罪を許してもらってくださいってお願いだからキリストを信じる信仰によって霊を回復してくださいって神は願っているんですよ。この生き物になったっていう言葉ですけどたまに英語とかヘブライ語とか出てきますけど忘れてもいいです英語ではリビングソウルって書いてあります。生きた魂ですよ。魂が生きるのをどうするかっていうとなんで生きるかっていうと霊があるからですよ。さっきから言ってるように息を吹きかけたからこの魂は生きたんですよ。霊がないと魂は死んでるんですよ。動物と同じようにイエス・キリストを知らない人たちのように。死んだ魂が死んだ生き物なんですよ。この息がないと僕らは霊が死んでるがゆえに。でも息を吹き込まれたから魂が生きたリビングソウル魂が生きた生き物になったんですよ。その息によって息っていうのはこの神が吹き込んでくださった息っていうのは動物と人間の決定的な違いです。人にあって動物にないものはこの霊だからです。霊が人を生き物としたんですよ。この本当に生きるという意味で生き物にしたんですよ。僕ら体は生きてますけどでも魂はキリストを信じる前は死んでました。僕も死んでました。人を許せないとか自分自身がやってしまったその罪の罪悪感で塞ぎ込んでるとかでなるべくそれをポジティブシンキングでなるべく考えない臭いものに蓋をして考えないっていうふうにやるからなんとかやりきれるんですよ。でそれができない人っていうのは例えば鬱になっちゃったり例えば暴力を振るったりそうやってそこでなんかごまかそうとするんですよ人っていうのは。それ処理できないから神以外には。僕も死んだものでしたよ。自分の魂が自分の感情が自分自身の体を動かしてましたよ。自分がやりたいことをやりたいって神が願っておられるような愛とかそんなの知らないってこの人のこと許すなんかありえないってなんでこんな悪いことを自分にしてくる人を愛さないといけないんだとか悪いことされたら悪いことをしたことに関しては 100% その人が悪いです。でもそのことを許さないっていうのは 100% 僕が悪いです。わかります？やったことに関しては悪いことをしたっていうのはした人が悪いです。僕は何の悪くもないです。誰かが僕に悪いことをしました。僕は傷つきました。 この悪いことをしたということに関してはこの人が悪いです 100%。 でも聖書によるとこの人を許さないっていう、許さないでなんだよとかって、おねろとかって言って、ずっとその許さないっていうのをずっと貯めていることに関しては、その許さないことに関しては僕は 100% 悪くなるんですよ。それを罪って言うんですよ。神は知っておられて、僕らが許せないっていうのを知っておられるから、だから神は御子であるイエス・キリストを十字架にかけたんですよ。許せない僕を許すために。そして新しく御子と同じように復活させて、キリストが蘇ったように僕も新しく生き返って、この霊がもう一度復活することによって、神が願っておられることを自分の願っていることにしてもらって、許せないこの宿題を宿題に取り込むというか、取り組むというか、許せるように助けてくださるんですよ、神が。霊というのが、この神の霊っていうのが、なんかもう霊ってなると見えないからちょっと観念的になっちゃいますけど、でもあるんですよ、聖霊っていうのが。もしあなたがイエス・キリストを信じたいって信じてるんであれば、もしイエス・キリストに従いたいっていう思いがあるんだったら、それは霊ですよ。聖霊が働いて、あなたの心に働いてるからそう思えるんですよ。でない限りソフトボールしたいですもんこんな天気のいい日に。許したくない人を許さないですもん。2000年前にイエス・キリストが十字架にかかって自分の罪を許すために死んでくださった。3日目によみがえった。ナンセンスですよ。普通に考えるとナンセンスというのはもう馬鹿げてるというか、そんな信じられないことですよ。でも聖霊が神の恵みによって、こんな私であるにもかかわらず神は良いものを与えてくださる。それが恵みですよ。恵みによって聖霊を与えてくださって、理解させてくださったんですよ、聖霊によって。だから僕らここにいるんですよ。資格がないからいるんですよ。人を許せないからいるんですよ。どうしようもないからいるんですよ。完璧だからじゃないですよ。完璧だったらイエス・キリストが十字架にかかる必要ないんですよ。そしてキリストを信じる信仰によって死んでた霊が生き返って、キリストと共にその霊に従って感情に働きかけ、感情がこの体を働きかけ、神がやりたいと願っておられることを僕を通して、皆さんを通してこの地上で実現するためにいるんですよ。これは端折りますけど、本当は開きたかったですけどヨハネの書いてる人は書いてください。ヨハネの20章の22節、イエス・キリストが十字架にかかって3日目によみがえられて、弟子たちの前に現れます。その時に同じことしてますよ、イエス・キリストは。弟子たちに対して息を吹きかけています。吹きかけてるんですよ。そして何て言ったかっていうと、聖霊を受けなさいって言ったんですよ。第一コリントの12章の3節には、聖霊によらなければイエスを主ということができないって、つまりイエスに従いますっていうことはできないって。で、聖霊が与えられるとイエス・キリストを信じるっていうのもそうですけど、一番大きな違いっていうのは、霊が与えられるから神がおやりになりたいことをやりたいっていうふうに思うようになるんですよ。もしくはそこに取り組もうとするんですよ。イエスは主っていうふうに心から言うことができるんですよ。これはなんかクリスチャン用語みたいな感じで、主よとかって言って、祈りの中とか主っていう言葉をなんかいっぱい使っちゃいますけど、主っていうのはどういうことかっていうと、その主従関係の主ですからね。主に対して従うんですよ、僕らが。もしイエス・キリストを主っていうふうに言うんであれば、じゃあ主人がやってほしいと願っていることは何かっていうふうに、それ知らないといけないんですよ。それ分かったら、それに取り組まないといけないじゃないですか。だって主従関係なんですから。ああ、何でもいいよ、何でもいいよ、じゃないですから。これをやってほしいっていうのがはっきりとあるので、イエス・キリストは。 だから霊が生きて神にイエス・キリストに従うっていうのが、それが本来の人間の姿ですよ。それが明らかに動物たちと違うところですよ。進化論とかでは絶対に説明することのできない領域です、この霊っていうことに関しては。物質的それは似てるかもしれないですね。だって塵から作られたんですから。外見も僕はチンパンジーとかオランウータンと似てるとは全然思いませんけど、自分のことを鏡見て、あ、俺最近ちょっとチンパンジーっぽくなってきたなとかっていうふうに思わないですもん。でも霊の領域だけはどんなに科学が進んだとしても絶対にその説明することができないんですよ、霊の領域とか。それがもう絶対的なというか、もう根本的な違いですよ。でもその霊の領域があるっていうことは何かというと、人間の本来の姿っていうのは、さっきも言いましたけど、その霊が魂に働きかけてこの肉体を動かすっていう、神がおやりになりたいことをやりたいっていう思いになるっていうか、それに取り組むっていうのが聖書で言う、聖書が教えてる本来の人間の姿であり、神が本来人間を作った目的ですよ。9節から17節までお読みします。エデンの園についてです。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその川、その園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。第一のものの名はピションで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこには、ブドラフとシマメノもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名は、ヒデケルで、それはアシェルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。ちょっとここまでにしようか、しましょうか。園には全ての種類の木々が生えてたんですよ。木が全て見るからに好ましい木、美しい木ですよ。美味しそうな実がなる木ですよ。シークワーサーとかバンシルーとかもあったはずですね。これ何のために置いたんですか。飾るためじゃないですよ。人に対して与えるためですよ。人間にこの神が形作ったその人を祝福したいから、神はこの全ての種類の、もう木というあらゆる木、しかもそれは全て良質で、木もそうですけど、その木に関してはもう完璧な木ですよ。見てもわあ美しい、実がなっててもわあ美味しそうっていう、そんな木々に囲まれてたんですよ。この世界中にある、地球上にある、もう絶滅してしまったのも含めて、その木はどのくらいあったかって思います？僕は分かんないです。何万本、何百万本あったかもしれないですね。ものすごい数ですよ。それを全て人のためにそこに植えたんですよ。神が創造して作って、食べてねって、綺麗だよって、美味しいよって。でその中でも園の中央に2種類の木を生えさせたんですよ。一つが命の木です。また3章に出てきますけど、その実を食べると永遠に生きるんですって。また詳しく話します、3章の時に。もう一つは善悪の知識の木ですよ。これは詳細は後ほどお話しします。でもこの木の実を取って食べたんですよね。食べるなって言われてたのに、アダムとイブは。2種類の木を生えさせました。でそのから川が4つの川が流れて、それの川が4つの川の源となってたんですね。詳しくはもう分からないです、その1番目と2番目の川に関しては。ピション川とかギホン川とか。で13節にクシュの全土を巡って流れって書いてあるんですけど、クシュっていうのは基本的に聖書でいうとエチオピアの話です。でもおそらくは 今のエチオピアではないエチオこの区種なんでしょう。そういう川がないので今、もしくはその地質学者たちが言うように、そのちなみにこれあその先に行くとヒデケルっていうのはティグリス川です。その下の方に書いてあるとティグリスって書いてありますね。あの米印がありますけども、14節の米印一つ、その下に14の下の方に行くと、下の欄外に行くとティグリスって書いてあります。ティグリス川、ユーフラテス川っていうのあります、今の中東に。だからエデンの園っていうのは今のあのイラクとかその辺にあったんじゃないかっていうふうに考えられています。だからそこからクシュ、今のエチオピアまで行く川っていうのはないので、もしかすると違うエチオピクシュなのかもしれないし、もしかすると今のエチオピアがその今の場所になかったかもしれないです。この動いてね、プレートが動くってあるじゃないですか。でもいずれにしてもこのエデンの園から川が流れて、それが4つの川の源になってたんですよ。でものすごい水があって豊かで、そして木がいっぱい生えてて、で見るからに美しく好ましく食べるのに良いっていうような実をなってた、実がなってたんですね。で15節、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこにそこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。15節だけにしておきましょうか。だから人はエデンの園の管理者だったんですよ。で今のように土地を管理するっていうのが区であったはずはないと思い、あ、区ではなかったと思います。罪を犯したからその土地を耕すのが大変になったというふうにも書いてあるし、だってこの地から全部その霧が立ち込めて、でそれで全部潤ってて、で多分雑草とかもそういうのなくて、そういう状態なわけですから、管理するとか土地を耕すにしてもかなり楽だったはずですよ。今みたいに肥料をやったりとかそういう必要ないんですもん。もう地がかなりその土地がすごい豊かだったから、この全ての木が生えるだけのその栄養があって水があって全部あったはずですから、管理するとかって言ってもただその実を取って食べるぐらいのことだったかもしれません。木々はすでにもうその時点で最上の実を結んでたんですよ。だからそれ以上 何もする必要ないですよ。神がもう全てやってくださったんですから。で16節17節18節17節までいきます。16、17、神である主は人に命じておさられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。いきなり怖い話ですけど、その前にいきましょう。16節は神は太っ腹なんですよ。神はケチだっていうふうに思ったことありませんか。太っ腹なんですよ。園のどの木からとっても思いのまま食べてもいいって言ってるんですよ。この1万本か100万本か1億本か分かりませんけどこの思いのままですよ。暴飲暴食は控えましょうとか、カロリーあのメタボにならないように気をつけましょうとかないですもん。思いのまま食べていいんですよ。好きなだけ、好きな時に、好きなように。思いのままですよ。第2コリントの9章の8節には、これも開けませんけども、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。第2コリントの9章の8節。エペソの3章の20節、私たちの思うところを、ごめんなさい、私たちの願うところを、思うところを全てを超えて施すことのできる方って書いてあります。神は太っ腹なんですよ。与えたくてしょうがないんですよ、私たちに良いものを。だから神をケチだというふうに思うのは大間違いですよ。なんでケチだと思うんですか願ってるのにこんなに神は聞いてくれない、こんなに求めてるのに神は聞いてくれないっていうことが多いかもしれないです。仕事のことも家族のことも、お金のことも、物も、こんなに願ってるのに、一回も聞いた試しがないみたいな。 それはかわいそうですね、そういう方は。ヤコブの4章の2節には、あなた方のものにならないのは願わないからだって書いてあります。同じヤコブの4章の3節には、今度次の節には、願っても受けられないのは悪い動機で願うからだって。自分を満足させたい、神の願いとか全く関係なしに、自分がこうしたいだからこれが欲しい、自分があれが欲しいだからください、全部自分発想で自分を満足させたいっていう、その動機から願うから叶わないんだって。第一ヨハネの5章の14節には、神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられた、それこそが私たちの確信ですって書いてあるんですよ。神が願っておられることあるんですよ。僕も子供がいますけど、2歳半。もう久米島に来たらないと思ってたガチャガチャがいっぱいあるんですよ。もうガチャガチャ病で、サラちゃん行くところ行くところで200円使ってたんですよ。僕らエンジェルケースめっちゃ高いんで、子供に投資しすぎて、甘やかしすぎて、ガチャガチャやりたいとかっつって、でも久米島に帰ったらそんなのないはずだとかって思ってたら、あるんですよ、めっちゃいっぱい。ここに行くたんびにガチャガチャガチャガチャ、ネハカグに行くたんびにガチャガチャ、大変ですよ。でも毎回毎回聞けないですよ、可愛いけども。だってそれがその子供の成長につながると思わないですもん、毎回毎回。あれも欲しいこれも欲しいっていう時期ですよ。でもあげないですよ全部は。なるべくあげようとしてますけど、僕らのその経済的な、その経済力が許す限りで、いいなって思うことに関しては全部与えようとしますよ、僕らが我慢してでも。でも不必要なものって絶対ありますもん、子供が欲しいっていうの中に悪い動機が願うんですよ。自分の今欲しいっていう、今っていうその欲求を、満足させたいっていう。さやちゃんもあんなに可愛いって僕だけが思ってるのかもしれないですけど、親だから。あんなちっちゃいのに、あんな可愛いのに、霊が死んでるんですよ。人間生まれ持っての罪人だから、残念ながら。だから自分がやりたいっていうその魂に従って、やりたいやりたいやりたい、やだやだやだってなるんですよ。その歯ブラシが嫌いだから虫歯になっちゃったんですよ、かわいそうに。まあ、僕らも悪いんですけどね、無理やりでも歯磨かせておけばよかったんですけど、僕も不完全なので、人間として。でも神はそうじゃないので、僕らの一番良いものを知ってて、神が一番良いものを与えたいがゆえに、僕らが悪い動機で、自分が今これが欲しいからこれくださいって言っても叶えられないことってあるんですよ、悪い動機で願うから。神が願っておられることっていうのはあるんで、でもそれを本当に願うのであれば何でも叶えられますよ。経済的なものだろうと、物質的なものだろうと、人間関係だろうと、何でも与えられますよ。聖書についての知識だろうと、何でもです。信仰だろうと、病気の癒しだろうと、何でもです。だって神は太っ腹なんですもん。与えたくてしょうがないんですよ、僕らに良いもの。ローマの8章の32節には、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうって。もうイエス・キリストという一番良いものを、神にとって一番の切り札をもう挙げてるんですよ、僕らにくださったんですよ、すでに。であれば2番目3番目4番目5番目はそんな躊躇することなくあげますよっていうふうに言ってるんですよ、パウロは。このローマで8章の32節、良いもので僕らを満たしたいんですよ。こんな良いものを受ける資格のないものが良いものを受けるんですよ、神の恵みによって。それを恵みって言うんですよ。園の中央にあった木の一つ、善悪の知識の木です。それから食べるなって17節に書いてあります。それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬって。そんな恐ろしいものを置かなきゃいいじゃないですか。 なんで置くんですか、そういうこと。神がそんなもん置くから、エヴァが取って食べるんですよ。そしてアダムが取って食べたんですよ。それで罪が入ったんですよ。置かなきゃよかったじゃないですか。っていうのは人間的な発想ですよ。食べると必ず死ぬという、この実から、この木から取って食べると必ず死ぬっていう木をなぜ置いたか。それは神は人と愛し合う関係を築きたいからですよ。愛するっていうのは自分の自由意志を使ってその人に従うとか、その人を愛するってことを決めるってことですよ。僕は結婚して4年になりますけど、合ってるよね、4年目だね。今度5月の15日で満4年、次5年になります。うこさんと結婚したのは僕愛してるからですよ。自由意志を使って選んだんですよ。女性は今この世界中何億人いるか分かんないですけど、何十億人って、日本だけでも沖縄だけでも、まあ僕は東京にいたんで東京だけでも何千万って言いますよ。でも僕は自由意志を使って自分の意志で選んで結婚したんですよ。僕は福子さんに、なんで僕と結婚したのって言われて、いや選択肢がなかったからって言ったら、寂しいですよ。他に男性がいなかったんだもんだってみたいな。それは寂しい限りですよ。愛なのかこれはっていうふうに僕は思いますよ。だってあなたがお金持ちだったから、愛なのかって思いますよ。お金持ちじゃないですけど全然。逆もまたしっかりですけど、僕が不完全なのは分かってますよ。彼女が不完全なのも僕は知ってます。弱さが持ってるものも知ってます。ぶつかるのもあります。何回も何回もぶつかります、細かいところで。本当にくだらないことで、あの時の言い方が悪かったとか、態度がなってないとか、味噌汁の味がとか、本当にくだらないところでぶつかるんですよ。でも愛するって決めたんですよ、僕の自由意志で。あ、やっぱり自分はこの人のことを愛してなかった、じゃあ他の人に行こうっていうふうに、なんか多いんですよこういうのが。でも愛し合うっていうのは自分の自由意志を使って、その人が不完全だろうと何だろうと、その人が他の人と比べて美しかろうと、醜いって言葉を使ったあれだから、美しくなかろうと、何だろうと、自由意志で決めるんですよ。そんな美しい人って言ったら、もう毎回毎回ミスユニバース変わりますもんだって。ミス久米島があるか分かんないですけど、ミスなんだらっていうのは変わりますよ。そんなん追いかけてったら、もう日替わり奥さんしないといけなくなっちゃうじゃないですか。そんなの不可能ですよ。神との関係もそうですよ。その善悪の知識の木からは取らないでね、置いておくけどね、分かりました、取りません、あなたの言うことを守ります。それが神を愛するってことなんですよ。あなたとのその良い関係を保つために、あなたが命じておいたことを守りたいです、守ります、だからこの木から食べません。その象徴として善悪の木を園の真ん中にドーンって置いたんですよ。命の木と対照的に、食べたらずっとその永遠に生きることのできる木とは対照的に、食べないでねって、食べないでいるっていうのが僕らの神に対する愛ですよ。神が願っておられることをやるってことが僕らの神に対する愛情表現ですよ。教会に来ることもいいことです。でもそれだけが、それがザ神を愛するじゃないですよ。神を愛するっていうのは、これも第一ヨハネに書いてありますけど、 神を愛するっていうのは第一ヨハネの5章の3節、神の命令を守ることですって書いてあります。この治癒士を使って神を愛する、神の命令を守る、善悪の知識の木の実を食べない、それが神に対する、神とのその愛し合うっていう、愛するっていう関係を保つルールでした。今の僕らに言われていることは、これも同じ第一ヨハネに書いてあります。3章の23節、キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合う、これが神の命令だって。それに取り組んでいるのであれば、キリストの皆を信じ、キリストが命じておられたように互いに愛し合う。私たちは神を愛してますよ。そうでないんだったら、いくらどうやってても神を愛するってことには残念ながらならないですよ。でも誰でもここに呼ばれてるんですよ。自分はまだ分かんない、それはそれでいいです。時間かけてそれを学んでいけばいいです。でもいつか本当に聖霊が助けてくださって、そのイエスを主っていうふうに呼ぶことができて、だから主だから私は従いますっていう、その従う領域が増えていけばいいんですよ。ゆっくりゆっくり。いきなり全部できる人なんかいないですもん。僕も全部できないですもん。愛するっていうのは相手のために自分のその自由意志を使うことですよ。僕らが神を愛するっていうのは、神のために僕らの自由意志を使うってことですよ。何していいんです、何してもいいんですよ。テレビ見ようと、ソフトボール行こうと、グランドゴルフしようと、何やってもいいんですよ。自由意志が与えられてるから。でも神のことを知ったり、神に願って祈ったり、神を礼拝するために集まってきたり、互いに励まし合ったり、キリストの体を立て上げていくとか、その教会を立て上げるっていうことが何なのかとかっていうのを学んだり、一緒にそれをやったりするっていうことも神が願っているんですよ。それに時間を使うというか、その自分の自由意志を働かせて使うっていうのが神を愛するっていうアクションの一つですよ。その行為の一つですよ。何やってもいいんですよ。でもそのバランスっていうのは必要ですよ。この24時間ありますよね、1日ね。で、7日間だったら、うわ、もう分かんない。24×7 です。時間あります。日曜日のせいぜい1時間半から2時間ぐらい神に向いてますだけだったら、バランスもめっちゃ悪いですよ。ね？24時間365日全部、本当は使えたらいいですよ、神のために。でもこの地上で生活しながら、仕事しながら、自分のやるべきことをやりながら、自分の趣味とかもやりながら、その神との関係っていうのを目を止めて、このバランスをどう取っていくかじゃないですか。賢く。エルサレムの教会はの人たちは毎日集まってたんですよ。使徒の2章に書いてありますけど、毎日ですよ。毎日集まりますか、僕ら。毎日集まって食事を共にしてたって。毎日聖餐式してたんですよ、食事をして。毎日キリストを覚えて、毎日お互いに愛し合うっていうことにを取り組もうねって、何千人って言ったはずなんで、その中に馬の合わない人なんかいっぱいいますよ。それでもキリストに従って、神に従ってやっていこうっていう、その集まりが毎日あったんですよ。暇だったと思いませんよ。相当のその税金をローマに納めないといけなかったはずですから、働きながら毎日集まってたんですよ、その人たちは。自分の自由意志を使って神のために使ってたんですよ。それが愛するですよ、神を。あなたは神を愛してますか？その質問僕にも返ってくるんですけど、僕は神を愛してるかどうかって、自分の自由意志を使って神のために使おうって、神に従うために自分の自由意志を使ってるかどうかって、それが神を愛するかどうかです。イエスはあなたの主ですか？イエスは僕の主でしょうか？18節から最後までざらっと読みます。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣、あらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名が なお彼がつけるか見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。これすごいですよね。アダムの前に全部作られたものが出てきて、これは牛、これはヤギ、これはキリン、これはカバとか、そんな感じでつけてたんです。どんどんどんどんどんどん。こうして人はすべての家畜、空の鳥のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところにの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。するとその人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。そこで初めて女が作られるんですよ。このエヴァが作られるんですよ、アダムから。この二人の名前は後半に出てきます。三章に出てきますけど、人にふさわしい助け手がなかったの。それを見て神は良くないと思ったんですよ。人が一人でいるのは良くないって。まあ、その前に言っときますけど、独身の賜物っていうのはあります。聖書に書いてあるから。一人でいても大丈夫っていう人がいます。パウロもそうです。でもペテロはそうじゃなかったです。奥さんと一緒に伝道旅行を歩いてました。でもパウロは一人身でその伝道旅行を歩いてました。まあ、もともと結婚してたっていうふうにも言われてますけど、おそらくそうだったと思いますけど、それは今はあまり関係ないので話さないです。でも一人でいる人もいます。神によってその選ばれた人っていうのは。でもほとんどの人は伴侶がいるはずです。助けてを人に、このアダムに与えたのは神ですよ。人じゃないんですよ。人が神に求めたんじゃないんですよ。私一人でもう何もできません。家事もできません。洋服なかったのか。もう洗いません。ご飯も作れません。すいません。助けてください。じゃないんですよ。神がそのアダムの必要を見て、神がそのアダムに必要な伴侶、女を作ったんです、アダムから。僕の伴侶、福子さんは、神が与えてくださったっていうふうに確信してますよ。どうでしょう、結婚しておられる方々。神が与えてくださったって本当に確信できますか。この人だなって。それがあるから自由意志を使って愛そうっていうふうに取り組めるわけですよね。これから結婚する方々も同じですよ。神が与えてくださった、あ、この方だって、自分のフィーリングが合うからとか、まあそれも必要ですけど、でも 100% 合うなんてありえないですもんね。合わないことの方が多いですよ、僕ら夫婦は。僕はいろいろとやったり考えたりするの早いけど、福子さんはめっちゃ遅いし、めっちゃごめん、めっちゃって言ってごめんなさい、遅いし丁寧だしだね。変な汗かいてきた、とか違いますよ、いろいろと考え方も育った環境も全部違いますよ。そんなんじゃないんですよ、その結婚っていうのは。あ、この人、神は本当に自分にこの人を伴侶として与えてくださったんだなっていう、その確信のもとをやるんですもん。だから神に応答するがゆえに、もちろん感情も伴いますよ。感情がなかったら結婚したらまずいですから、全然やってられなくなっちゃいますから。愛してるっていう中に好きだっていう感情も入りますよ。でも夫婦の関係の中にそういう確信がない、神からのものじゃないとか、そういうのがないっていうのは本当に悲しいものがありますよ。本来結婚というのは祝福として神が人に与えたものですから。人は人のあばら骨から女を作られたんですよ。人っていうのは、ちなみに人って書いてありますけど、ヘブライ語では人のことをアダムって言うんで、アダムっていうのが人なので人です。アダムって名前です。アダムっていう 意味は人っていう意味ですから、もしくはあの土地とかその土っていう意味でもあります。アダムっていうのは土から作られたんですからね。アダムのあばら骨から女を作られたんですよ。で男っていうのは医種っていう言葉が言葉です。女は医者っていう言葉です。同じ語源なんで、だから、これを女と名付けよう。23節にこれは男から取られたのだから、その語源を同じにしようって言っただけです。それは女が医者お医者さんじゃないですけど、で男が医種です。下にも書いてあります。でこれがもう最初のその夫と妻夫婦の関係の始まりですよ。で人のあばら骨から女を作られた。あばら骨っていうのは実は正確じゃないんですよ。そのあばら骨っていうヘブライ語はもっと別にあるんですけど、その分かんないんですよ。何かが取られたんですよ。言葉を単語はあるんですけど、それが本来あばら骨と訳されてしかるべきものなのかっていうのは分かんないんです。でも少なくとも何かが取られて、多分あばら骨っていうふうに思ってるからあばら骨っていうふうに訳されてるんですけど、でアダムからそれを取ってイブが作られたんですよ。じゃあ男性のあばら骨は女性のあばら骨よりも1個多いのかって話なんですよ。多くないです一緒ですよ、同じ数です。じゃあ聖書は嘘なのかっていうのはあまりにも浅はかです、そういう考え方は。だって僕が例えば怪我して指がなくなっちゃったとするじゃないですか、人差し指とか。で2番目に生まれてくる子供はじゃあ人差し指がないのかっていう話と同じですから、わかりますね。で夫婦の関係っていうのはその全く別人が一つになるっていう関係なんですよ。まず父と母を離れるんだって、まあ、だから僕あの母親と住んでないんですけど、そういう意味で要介護になったら住むかもしれませんけど、住まないんですよ。父と母を離れって書いてあるんで、物理的にも経済的にも精神的にも父と母を離れる必要がありますよ。いつまでもその自分 その家族みたいなのを木下家みたいなのを引きずってきて、玉木家みたいなのを引きずってくると一緒になるはずないんですよ。父と母を離れるんですよ。そして妻と結び合うんですよ。結び合うっていうのはこれもまた言葉の話ですけど、クリーブっていう英語だと言葉が使われてて、定説を尽くすっていう言葉ですよ本来。だから夫はその妻は夫とそれ以外の人たちとのその肉体的な関係はないですっていうのが定説を守るっていう意味ですよ。それを尽くすんですよ。父と母を離れて妻とそうやって結び合うんですよ。夫婦の関係も肉体的な関係も神からの祝福ですよ。でもそれ以外は呪いですよ。結婚前であろうと、もちろん結婚の後であろうと、何でも、それが聖書の教えです。聖書では夫婦の関係の方が親子の関係よりも上なんですよ。全く別人なのに親子の関係の方が血がつながってるのに、聖書では夫婦の関係が上なんですよ。だって一つになるっていうのはそこしかないから。親子の関係でその一つになるってことは書いてないですもん。エペソの5章の30節から32節にはその夫婦の関係っていうのはキリストと教会との関係だっていうふうに書いてありますよ。っていうかその関係だというかそれに反映されるって。開けられる人は開けてください、開けれない人はメモ取っておいてください。エペソの5章の30から32節お読みします。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。創世記の2章の部分ではこの父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となるっていうその関係は夫婦の関係のことを言ってます。でもその夫婦の関係のことを言ってることをパ パウロはこのエペソの教会に向けてキリストと教会の関係と全く同じだっていうふうに言ってるわけです。この奥義は偉大だって、この2つの関係とも同じように2つのものが1つにされるんですよ。イエス・キリストと教会が1つになるんですよ。僕らがキリストの体となって全くふさわしくないものなのに、全くイエス・キリストと全然違うものなのにもかかわらず、神の恵みによって1つにされるんですよ。このエペソの5章にもずっと書いてありますけど、あの時間をぜひ作って読んでみてください。夫はキリストが教会を愛したように妻を愛するんだって書いてあります。キリストが教会を愛したようにっていうのはどのくらいの愛か分かりますか？自分を十字架にかける愛ですよ。相手の成長のために自分が死ぬほどの愛ですよ。一方妻は教会がキリストに従うように夫に従うんですよ。教会がキリストに従うっていうのは分かります？私たち教会はキリストの体なんですよ。イエス・キリストは体の、その頭なんですよ。僕らの頭が考えていることが、このか頭で考えているように体が動きますよね。頭が考えてないのに動くっていうのは変じゃないですか。病気ですよ、それは。だそれと同じように、教会っていうのは本来、頭であるイエス・キリストがやりたいというふうに願っておられることをそのまま表現するのが教会ですよ。私たちの関係ですよ。妻はこの自分の頭が考えているように体が考えていることを体が表現するように、そんな感じの従い方があるんです。従い、そのように従いなさいって言ってるんですよ。教会がキリストに従うように。でもう一回言いますけど、夫は同時にキリストが教会を愛したように愛しなさいって言ってるんですよ。どちらか一方が先にやりなさいとかじゃないですよ。どちらもやりなさいって言ってるんですよ。だって自分の妻はまだ自分のこと愛してないのに、なんでとか、あ、自分のこと従ってないのに愛したくないとか、向こうが先に従ったら愛してやるみたいな、いやいや向こうが愛してくれないんだから私は従わないの、そんなん言ってたらいつまでも平行線でいつまでも一つにならないですよ。キリストと教会の関係のように、全くもう全く一つのように、夫婦っていうのは全く一つであるべきなんですよ。神との関係がしっかりしてないと、教会とか、キリストが俺になりたいことを教会をやるとか、そういうことがはっきりと分かってないと、やっぱり夫婦関係もしっかりしてこないんですよ。だから長老とか執事とか、その教会の長老執事になるものっていうのは、一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治めるっていうのはその通りですよ。神との関係があるからそれができるんですもん。それがその教会の長老とか執事の条件になってるっていうのは、それは意味を、それはそうだねっていうふうに思います。で、臭いところに蓋をするっていうのは夫婦円満の秘訣でも何でもないです。それ後でどうせ時限爆弾で爆発します、どっかで。ヨーロッパのどっかの風習なんですけど、人が亡くなったらその、お墓に入れて、その後その村中の人たちが訪ねていくんですって、そのお墓を。でそこで何をするかっていうと、その人が生きてる間言えなかったその人についての悪いところとか文句を言うんですって。あの時ね、あんたのこと嫌いだったんだよっていうのを言うんですってそんな関係嫌ですよね。夫婦でもそうですよ。そんな関係嫌ですよ。臭いところに蓋しても何の解決にもならないですよ。相手の良いところを、悪いところを見ないようにしてもいつか爆発しますよ。いつも続く、それって夫婦の関係はついていけないんですよ。神が願っておられる愛っていうのは、その従うっていう愛も、夫が妻を愛する愛も、妻が夫に従う、その従うっていう心もお互いにないですよ。僕らには神にしかないんですよ、それは。だからくださいって、自分はできないですって認めて、正直に求めていくしかないんですよ。で、神との関係がないと求めるっていうこともできないんですよ。神は僕らのこと本当に祝福したいんですよ。太っ腹で良いもので満たしたいんですよ。だから結婚も与えてくださったんですよ。 本当にそれぞれの結婚生活が、ああこれは本当に神の祝福だなというふうに思えるようになるといいですよね。祈ります。天のお父さん、あなたが僕らのことを気にかけておられて、僕らが良いもので満ちるように、お父さんの愛で子供を愛するように、またその完璧な愛で僕らを愛してくださっていることありがとうございます。どうかあなたのことをもっともっと教えてください。あなたが願っておられることを願えるようになれますように。またどうか僕らのこの霊を生かしてくださいしょう。ますます強めてください。そして他の動物のようにではなくて、あなたが人間を形作ったように、あなたの形としてに似たものとして、霊があなたがおやりになりたいことをキャッチして、それを魂に働きかけて、魂が肉体に働きかけて、僕らがやることなすこと言うこと全てにおいて、あなたが願っておられることとなっていきますように、そこに向かって行くことができますように、どうぞ一人一人を助けてください。お願いします。また、夫婦としてここにいる人たち一人一人を助けてください。あなたが願っておられる夫婦関係を、保っていくことができますように、改善が必要なところは改善していけますように、またこれから結婚する人たちはどうぞあなたが願っておられるその結婚、本当にその祝福を受け取ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。あなたが今日も僕らに働いて良いもので満たそうとしておられることを心から感謝します。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。